長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
2月14日土曜日、長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。はい、というわけで先週からビジョナリーカンパニーという本についてトラさんに語っていただいておりますが、はい、なかなか濃いですね。今月は
濃いですね。
すごい回だなと思いながら聞いておりますが、まあ、とりあえずあの本の紹介からお聞きいただきましょう。
はい、
どうぞ。
はい、どうぞ。
ビジョナリーカンパニー、時代を超える生存の原則、ジム・コリンズ著、山岡洋一翻訳。株主への利益還元が企業の使命と叫ばれて久しい現代。しかし、全米の経営者から今なお深い尊敬を集める企業には、ある共通した優先順位が存在します。例えば、ジョンソン&ジョンソン。彼らが掲げる奉仕の順列は、1に顧客、2に社員、3に地域社会、そして株主は最後に位置づけられています。本書はアメリカを代表する CEO へのアンケートで選ばれた18の輝ける企業を6年間にわたって徹底調査したレポートです。浮き彫りになったのは驚くほどシンプルな真理でした。組織に真の活力を生むのは金銭では測れない動機づけであるということ。世界を代表する企業が下してきた決断の歴史がここには凝縮されています。時代を超える生存の原則、ビジョナリーカンパニー。
はい、そして、今回の登場人物です。紹介してくれたトラさん、はい、そしてその場に集ったメンバーとして、はい、トモニャン、ミキさん、はい、そしてトーマスとノリちゃんですね。はい、はい、今回はトラさんに対して参加者側から質問や意見など投げかけるコーナーになっておりますが、なかなか今回も面白いメンバーが集ってますよね。
そうですよね。本当になんか毎回っていう感じではあるのですが、またそれぞれの感性でこの質問っていうところが出てくるのがまた素敵だなというふうに、
ね、本当ですよね、
思っているのでね、そのあたりのところをぜひぜひ皆さんにお聞きいただけたら嬉しいなというふうに思いますよね。
そうですね、はいはい、まだ先週の配信聞いてない方はですね、一度ここで止めていただいて先週の聞いてからまた戻ってきていただけるとより楽しめると思いますので、
ぜひぜひです。もうね、はい、前回のものをベースとしたというところは、ね、はい、皆さんもうこれは有料級ですよって感じです
本当ですね。今回かなり有料級な感じになってますので、ぜひ最後までお聞きいただきたいと思います。はい、どうぞ
どうぞ。
ちょっとトラさんに聞いてみたいことあるなーって今のお話伺っていかがでしょう
なんか壮大すぎる感じだね。
多分こんだけ分厚くて、読書会とかで、深められたってことなんですけど、それの中からなんかこれを生かそうみたいな、今さっき総括では振り返るとここにあったっていうふうにおっしゃってましたけど、読書終わった直後というか、どの読書の過程でも構わないんですけど、なんかそこの中からなんかこれをこういうふうにやってみようってエッセンスをこう行動に移されたものとかあれば教えていただけますか。
これがですね、この本が深すぎて、もう各章で1ページずつなんか行動に移せることが無限にありすぎて、それで総括的な話になっちゃったんですけど、どうしたんだろうな。で、うまく答えが書いてあるわけでもないんですよ。大企業はこうしていると。卓越した企業はこうしていて。で、まあこういうことだろうっていうことがすごい 概念で書かれていて、うん、一番やったのはみんなで読書会するときに自分の会社でどう活かせるかっていうのを毎回こうアウトプットし続けたっていうのがあるんですけど、今日もちょっと当時の資料自分がまとめたやつとか見てるけど、まとめですら深すぎて、だからマイページごと、マイページ、それぐらいですよね、ごとに毎回アクションプランを言葉にしていったっていうのが全てかな。だから読まないといかんという どのページがどうっていう話しだすと1ページ1時間かかるかな。
すげえ本だ
なんですよ。いや深い、なんかこうパーッと読めないですよ。で人とシェアしながら読むべき本で、のでなんかそんな感じで自分の会社だったらこのエッセンスをどう活かせるかっていうのを、まあ、人生も含めてね、どう活かせるかっていうのをアウトプットするっていうところだった気がしますね。
大丈夫ですか。
はい、
すいません、ちょっと
完成ありがとうございます。
でもめちゃ深い。
トーニーはいかが。
読書会で皆さん社員の方とかは、
はい、
その後はどんな変化がありましたか。
なんだろう、あんまりね、変化これね、またこれまたね、大きい話しか書いてないので、この一個ずつの変化が見えるわけじゃないんだけど、なんか壮大さに近づいてくれるのかな、
ビジョンが同じになっていくっていう、
まで行け
共同っていうか、
行ったぜって感じはないけど、あでもそうですね、向きが揃うというか、その不可能がだと思ってる範囲が減る、
どんどんできる、可能になる
っていう感じなのかな。スイッチが入るわけじゃなくて、なんかこういう感じ、
徐々にこ
っちめっちゃと、いやなんか空がなんて飛べるわけがないみたいな。でもボーイングが飛ばすわけじゃないですか、とかなんかそういう世界観なんですよね。普通の社員ってやっぱりそんなのできっこない、かユートピアみたいにできたらいいなって思っていて、やりきろうってなってなかったりとか、ね、でもあとあれかな、なんかトライブアップっていう会社なんですけど、だとなんか独自ルールがあるよねみたいな話ってやっぱカルトのようにみたいな書いてあって、あるってことはベンチャー、本物のベンチャーなんじゃないみたいなのところとか、この会社でなんか違和感を感じてる部分、なんか洗脳されるんじゃないかっていう書き方してるんですけど、なんか本気でなんかプルデンシャルの人とプルデンシャルの愛社精神めっちゃあったりするじゃないですか、そういう感じに小さい会社だと不安になったりするけど、これはビジョナリーカンパニーの証なんだって改めてみんなで言い合えたのは良かったかな、っていうのは良かったかもしれないですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。みっちゃんいかがですか。
はい、読んでないので私は、すごくざっくりと思ったのは、孫子の兵法的な深さがあるのかなってすごく思ったんですけど、実際読んだ後の、読破した後、トラさんは一体どんな感想を持ったんですか。
いや、これでいいんだって感じ。
あ、これでいい
んだ、これでいこうって感じ。あ、なんか現代版兵法みたいな。
やっぱそうですよね。
はいはい、なんか前書きかなんかに書いてあるんです。そういうイメージで書いてる。
なるほど。
昔の話だと分かりづらいから、みんなが知ってる100年ぐらいの会社で書いたって、どっかに書いてあった気がしますけど。
なるほどね。
でも、これでいいんだっていうのが一番強かったかな。
That's right って
ことです。し、足りないこともいっぱいあるけど、この一歩の踏み出し方は全部間違ってない。なんかみんなに無駄だって思われて、効率化、仕事できる人って効率化したがるけど、その効率じゃないところに、暗闇で本読むみたいな。
素晴らしい。
うちの会社ってなんか大事にしてるセクションっていくつもあって、でそれのやり方が、やっぱり、こういう会社もそうしてきてたんだっていうあたりも含めてね、感覚は間違ってないぞっていう感想でした。
なるほど。さらに質問すると、どんな方に読んでもらいたいですか。
これみんな読んでもらいたくて、どんな人でも読んでもらいたくて。
なるほど。
やっぱりあのこの本の最後の後書きにも書いてるんですけど、あのサラリーマンだから読んだところで会社って変わらないけどっていう、これ第何版目かの後書きでちょっと書き換え変わって追加されてて、サラリーマンが読んでもしゃあないっていう話の中で、いやサラリーマンこそ読むべきだって。
なるほど。
でサラリー内側からでも会社をビジョナリーカンパニーにしていけるエッセンスがいっぱい詰まってるんだから、できると思って読んでくださいって業者からのメッセージがあって、本当に、なんて言うんだろう。だから、使命の話にもつながってくるんですけど、自分が何のために生まれてきて、何のために働いてるのかって、やっぱりこれ読むと、ちょっとピンとくる人は少ないのかもしれないけど、でもみんなが読んでいいバイブルなんじゃないかなっていう。はい、やっぱ生きてる意味、この時代を超える生存の原則で、やっぱり生まれて、子育て忙しくて、会社忙しくて、置いて、老後がちょっとあって終わりみたいなことじゃなくて、その生きた証を次世代につないでいくっていう感覚は、持ってると思ってないとで、一日の充足感が全然違うんじゃないかなっていう気がするので、経営の話をしてるようで、人生以上の時、まあそういうことです。時を超えた人生以上の、寿命の時を超えた人生以上の話を、なんかそういう中に生きてるって、自分で分かってるだけで、すごく感謝と素敵な気持ちになれるというか、こう、生かされてるし、次世代にこう紡いでってもらってるし、みたいな。っていう本です。
なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございました。
のりちゃんからも。
私は本当にさっきの、あの、A は B じゃなくて、あの、並列で行くっていう、あれがやっぱりすごいもう衝撃的だったんですよね。やっぱり、なんか、何かを得るためには何かを捨てるとかっていうのが、まあ通常よく言われるかなと思っていて、で、それはね、本当に、だから多分さっき、みたいな感じの時に、並列だったような気がしますみたいなことを言ったのは。
終わったんです。
そしてやっぱりそれだけすごく印象が、
じゃなくて安藤って、
本当にあの印象残ったなって思っていて、でね、本当にあのなんか人それぞれあのやっぱ大切な本って違うなって思っていて、でいろいろな方たちに本当にいろんな本をいただいたのですが、本当このトラさんのこのこれ結構やっぱ熱いじゃないですか。
いや、これを一人で読んでてすごいなと思って。
いや、結構ほら、あの、点とかこう、
いや、だって、
あしてるんですよ。
読んでる時に、毎回なんかここがトラさん良かった。ページのスクショを送ってくれて、
すごい。
で、ここが良かったとかめっちゃ、すごいと思って
。いやいやいや、だからそれぐらい本当にね、私もこれ、なんかこう、で、これ多分私、あの、今、夫があの、単身赴任でアメリカいるので、アメリカ行って、ちゃんと読もうと思ったんですよね。で、だから余計に多分そのトラさんが、トラさんほどね、その歩いて名古屋に行くほどじゃないけれど、いつもよりは多分、
ゆっくり
した感じ。
いや、多分難しいんですよね。
うん。
なんか詰まってるんですよね、情報が。
詰まって
一行に5つに情報が詰まってるから、結構理解するのに難しい本だとは思いますけど、でもみんな読書会やる方が多い。
なるほど。
だからなんかすいません、あの、質問じゃなくて、感想になっちゃいましたけど。はい。あ、でもそうそうそう、ほら。私あんまり本に書くことってないんですよ。
あ、そうなんですね。
あの、本に、
めっちゃ書いてるんだ。
そう、本にこう、あの、付箋は貼るんだけれども、書き込むことってあんまりないのですが、思わずこれは書いちゃったってやつ。かなというところでよろしいでしょうか。すいません、感想になっちゃいます。はい。というところで、トーマスはいいですか？
トーマス大丈夫です。
トーマス大丈夫です。
はい、ちょっと、絶対なんか、
はい、
読んでみたい。
読んでみたい。
時間もあれだから、じゃあ、まあでも、すごい、でも本当に読みたくなりました。し、そんなに難しいんやっていう。もっとなんか普通に、あ、でも、字もちっちゃいんですよ、ね。
そうなんだ。
そうなんだ。
いや、そうなんですよ。こんな。 あの、そう、普通の本って、片増しで似たようなこと何回も書いてあると思うけど、これね、全部が精査された情報すぎて、多分編集するの大変だって、もっとだから本当は、原文作った人はもっといっぱいあるんだろうな。すごい圧縮してこの量まで。
やばいっすね。
目が見えない。
トラさんは2も読んでるんですか？
2 まだ読んで
る。2は読んでない。
もうそれやり出すと苦しくなるから。
そうですね。
2、でもね、今回これを読んで、2も評判良くて、はい、2も評判いいので、2行こうかなと思って、ちょっと自分の次のステージのために。そろそろ2は飛躍の報徳みたいな、
次のステージ気になるんですけど、
なるほど、あ確かに、
うん、だってもう十分飛躍してるのにね、
うん、確かに好き、
ほんとすごい
飛躍なのかな、いや飛躍する人を育てなきゃいけないなと思って、ね、自分が主役じゃなくて、
うん、
っていうステージをちゃんとやらないといけないかな。
エンカウンター
。はい、というわけでお聞きいただきました。たくさんいろんな質問が出てましたけどね。
ねえ、はい、本当になんかね、ミキさんがあの質問されてた、うんうん、そのどんな、ね、読んでどんな感想でしたかっていう時に、うんうんうん、これでいいんだっていうその感覚、その自分の感覚では間違ってないっていう、効率じゃないところっていうところに、うんうんうん、まあね、こだわってもいいんだっていうふうに寅さんがお伝えくださってるところとかね。
そうですね。
そうなんですよね。やっぱどうしてもね、効率っていうところがね、求められがちな感じのね、うんうんうんうん、昨今ですからね。
はい。ね、暗闇の読書会のことも出してくれてましたけど、効率的じゃないところにも価値があったりするという。
ね、多分そのあたりなんじゃないかなって思うんですよね、うんうんうんうん、まあ、これねちょっと前月の、はい、あの氏家さんがご紹介くださったエッセンシャル思考ともすごい、はい、ちょっとある意味つながるっていうか、言ってることはもしかしたらね、あの省けっていうところで、うんうん、ちょっと内容表面的には違うけど、あのエッセンシャル思考も一回立ち止まってっていう、
そうですね、その
効率的にいくんだったらっていうところの部分、うんうんうん、がやっぱり本当っていうところ、もう一回立ち止まろうとか、うん、やっぱりこうね、すごい人だなって思う人はちゃんと立ち止まる
はいはいはいはいはい、
ってことされてるんだなって感じですよね。
確かにこれエッセンシャル思考とビジョナリーカンパニーとそれぞれ読み比べてみていただきたいですね。
おっしゃる通り、
多分人生のステージがちょっと違う段階での思考になってくると思うので、
うん、
はい、どっちが今の今どっちを使うべきなのかみたいな
本当に ね
使い方していただきたいですね。
90% みたいなところ、うん、90% どころかね、もう 99% の無駄を捨てて 1% に集中するっていうのもいいよっていう感じだし、うん、いやいやいや A or B じゃなくて A&B っていう考え方もあるんだよっていう ね、
うん、面白いな、
このあたりが素敵ですよ ね、
はいね、本当にこういうところが楽しい、
そう、今のあなたにはどうかなっていうね、
うん、
どちらでも多分皆さんにとっては何かヒントになるかもしれませんね。
なりますね、はい、はい。というわけで、はい、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方に、今月はビジョナリーカンパニーをプレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週、バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは、Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye.
Listen to our podcast and let your life bloom.